福岡 XR 部のゆるゆる物質トーク、はい、始まりました。この番組は福岡 XR 部のメンバーが物質でだべってる体でお届けするポッドキャストです。 XR に関するトピックから話し始めて、道筋のない雑談をしていきます。感想や質問があればシャープ福岡 XR 部のハッシュタグでツイートしてもらえると嬉しいです。そして、今日、部室にいる部員は、僕が長峰です。
スンチローです。
ウソップです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ウソップさん、よろしくお願いします。
お願いします。
なんか聞いたことありますね。
あ、ちょっとね、はい、これも判決的にギリギリ
出た。キャラクター使わないって言ってたの。
使っちゃった、
ね、使っちゃいましたね。
もうね、しかもスキップなのにうで始まっちゃったっていうのは、
ね、確かに
だいぶ苦しいけど、うん、
そろそろなくなってきましたね。
ね、だいぶやばいです。
じゃあ今日の話はどこまでが本当か嘘かはちょっとわからないみたいな感じ
ですか。
そうですね。いや、しかもね、僕ワンピースを、うん、どこだっけ、あの戦争編だっけ、あの頂上決戦みたいなやつあったじゃないですか、
はいはい、
エースがやられちゃう、
はいはいはい、だいぶ前です
か。読んでないから
半分ぐらいです、
ね、そう、最近のね、ウソップがどうなってるかあんまりよく分かってないっていう、う
ん、10年ぐらい経ってませんか。
そうそう、経ってる。ね、なんか完結したらまた読もうとは思ってるんだけど、
はい、いや、だいぶワンピースも、
ね、だいぶ分かると思います、ね、
だいぶあのでももうすぐかもしれない。なんかすごい話が佳境に入ってる。
だいぶクライマックスなんでしょ
う、うん、だいぶ一通りもうね。
あ、てかあれなんだね、お二人はちゃんと追ってるんだ、ワンピース。
追ってますよ。
僕はジャンプをね、定期購読してるので。
へえー、すげえ。
ジャンプで読んでますね。
いや、意外な意外な一面が知れました。、
はい、よかった。
よし、では行きましょう。
はい、ではやっていきましょう。
はい、
今日のトピックは、今日も、この間のマンスリーミートアップの時のですね、ニュースの中からちょっとピックアップして話していこうと思うんですけど、今日のテーマは、主にメタですね。メタのいくつかニュースがあったので、ちょっとその辺を見ていこうと思います。
じゃあ、旧 Facebook ですね。
あ、そうですね、あのメタクエストシリーズを出しているメタ社の、ニュースです。
はい、
はい、じゃあ1本目のニュースいきます。メタクエスト、ハンドトラッキングとコントローラーの同時使用機能が今後導入される、マルチモーダル機能が SDK に追加というタイトルですね。で、これちょっと開発系のお話で、メタクエストって、あの操作方法が2種類あって、コントローラーを持つ、あの物理的なコントローラーを持って操作する方法、これがまあ標準ですかね、今。
そうですね、うん、
で、それでまあゲームとかするんですけど、まあ、それとは別でコントローラーは持たずに手の認識を、して手だけで操作をするモード、ハンドトラッキングモードもありますというのがもともとあったんですけど、それを同時に使えるようになるって感じなんですね。
みたいですね、うん、
すごい。
なるほど、これができると何が嬉しいのか、切り替えが今までは必要でどっちかしかできなかった。
そうですね、メニューから切り替えたりとか。
メニューから切り替えでしたっけ。
あとはあの自動でこうコントローラーを置いて、コントローラーが動いてない状態にした上で手をこう目の前にかざすとパーでなんかハンドトラッキングになるとか、あと最近だとコントローラーをこう2回コンコンとこうコントローラー同士をぶつけるとですね、ハンドトラッキングモードに変わったりみたいな、はい、
知らなかったそれ。
よりすぐにできる、その手を認識自動でしてくれるやつって結構しなかったりとか、コントローラーがこうちょっと揺れてたりするとダメみたいな、地面で。
そうなんですよ、
なんかあるんですよ、結構うまく認識しなくてすぐハンドトラッキング移行できないみたいなのがあったんですけど、今はこう2回トントンとするとなるので便利だなと思って。
コントローラー同士を2回ぶつけるってことですか。
そうです、そうです。右手と左手のコントローラーを軽くトントンってすると、僕の持ってるクエスト3はできてますね。
知らなかった。
それはそれをするとハンドトラッキングが始まって、もうコントローラー側は反応しなくなるってことなんですか。
そうです、そうです。
もう一回コンコンってしたら解除されるみたいな感じ。
あ、手で持ったらなるのかな、勝手に。
あ、ボタンを押したりしたらなるとかな。
はい、あんま考えてなかったですけど、違和感なく自然に使えてますね。うん、最近ハンドトラッキング系のアプリとかをちょっとお試しで、お仕事的に試したりとかするときに気づいて、うん、お、これは便利だなって使ってました。結構そういうアプリも増えてるから、うん。
うん。思い出したんですけど、あの前にハッカソンで、あの、はい、ハンドトラッキングのゲームをスキップさんと作って、うん、弾シュートを作ったじゃないですか。
はい、
あれもクエストプロでハンドトラッキングだったんですけど、あの現地に試しに行くときに、あのコントローラーも持って行ってるわけですよね。一緒にセットにしてるんで、
はいはいはい、
あのケースにコントローラーとヘッドセットを入れた状態で公園まで持って行って、でもハンドトラッキングでやるんで、コントローラーはリュックに入れたまんま背負って、試そうとしてたんですけど、なんかハンドトラッキングが全然反応しないと思って、
うん、
で、あ、これもしかしてコントローラー背負っててガチャガチャ揺れてるからそっちに取られてるのかもと思って、ちょっと一回置いて、うん、リュックは置いて試したら動くようになったんですよ。
なるほどな、そっか。
そう、
だから切っていかないといけなかったからってことだよね。
背負われることは想定されてなかったから。
うん、でもね、外でやってるから、そのね、しかも動き回るコンテンツだから、ね、リュックを置いて、うん、動き回るっていうのが怖い。すごく怖いなとか、
ね、う
ん、
そうですよね。もしかしたらトリガーとか押されたかもしれないですしね。
うん、
で確かに確かに。
そうそう、だからそれがこうちょっと良くなるのかな。もうどっちも反応してても、まあ、ハンドトラッキングの方がちゃんと使えるみたいになるのかな。なるほど。なんかあれだな、さらに両方使う遊びとかもできるようになるんですかね。
そうですね、そういう風に記事的にも読めますね。
記事のね、写真だと左手はハンドトラッキングで右手はコントローラーみたいな写真
が
出たりするから、うんうん、なんか使い方も面白いかもしれないですよね。
確かに片方だけコントローラー持って片方ハンドトラッキングでやるのはなんかそういう操作体験もありそうですね。
うん、
うんうん、
コントローラーの方がねやりやすいっていうケースは当然あるだろうから、
うん、
記事にもね、あの VR チャットのことが少し触れてありますけど、クエスト版の、VR チャットアプリだとハンドトラッキングが、まあ、現時点でもできるのかな、うん、ただやっぱあの移動とかがしづらいみたいな、ハンドトラッキング
が、うん、
とかやっぱそういうのがあるから、うん、その辺コントローラーと併用できるのはすごく便利になりそうですよね、うん、
じゃあ移動するときだけコントローラー持ってで、うん、普段はハンドトラッキングだけでみたいな使い分け、
うん、そうですね、
これあれですね、ハンドトラッキングとコントローラー切り替えるときに、まあ、普通だとこうコントローラーどっかに置かないといけないと思うんですけど、
うん、
あのいくつかあの福岡 XR 部でもあの持ってきてくれてましたけど、なんて言ったらいいのかな、コントローラーを手の甲とかにこうくっつけとか、
あ、手を離せる、
持ち帰るみたいな、手を離せるみたいなのがあったりするので、はいはい、なんかもしうまくはまるとすごい切り替えがその手の中でコントローラー外したりつけたりっていうことができたりするっていうのがより価値を持つかもしれないですね。
確かに、
うん、
あれシフトールさんが出してるコントローラー何でしたっけ、フリップ、
あ、はいはい、
あ、名前が出てこないと、
なんだっけ。
あれもなんかガチャって、あ、フリップ VR か、フリップ VR、
フリップ VR ですね。振り回したりっていうか、なんていうか、こう振るとコントローラーのこう手で持つ部分がね、手の甲側に飛んでいくっていうやつあります、
ね、うん、だからあれもこう手を自由にできるんですよね。コントローラーを持ってるところから手を自由に、なんか物を使う、現実の飲み物を持ったりとかしやすいような、
そうそう、でもこれって別にハンドトラッキングしようっていう話ではなくて、あくまでもコントローラーを持ってずっとやってる中で、うん、まあ、ちょっとキーボード触りたいとか DJ したいとか、うんうんうん、飲み物飲みたいとか、なんか物理的に何かしたい時にっていう話だったと思うんですけど、
うんうん、
ハンドトラッキングへの切り替えっていう、こう付加価値もつくのかなみたいな、
そうですね、うん、
思いますね。
やっぱこう物理的なコントローラーがあった方がしやすい作業と、 実際の手で、うん、ハンドトラッキングでやりたい作業とね、うん、それぞれありそうな気がするので、
うんうんうん、
うん、両方使えますっていうのはいいかもしれないですね。
ゲームとかもそうだし、制作ツールみたいなのだと、うん、多分どっちも使いたくなると思うんですよね。
うん、
直感的にやりたいときと精密に操作したいときとみたいなのがあると思うので、うんうん、これをうまく活かしたアプリが今後出てきそうな。
そうですね、面白い使い方がこうもうちょっと具体的になるといいなと思うので、それこそハッカソンとかね、なんかこう短期間にパッとこうアイデア出して試してみるとかに向いてそうですね、う
ん
う
ん
う
ん、なるほど。なんだろう、エンタメとかだとどうなるんでしょうね。剣を持つときはコントローラーで、魔法を出すときはハンドトラッキングみたいな感じですか ね、
ね、
コントローラーがない方がいいってわけじゃやっぱりないじゃないですか。その、
はいはい、
コントローラーの手でなんか棒を持ってる感覚とか、うん、フィードバックとかボタン操作とかが欲しい時もあるから、
うんうん、そうね、なんか物理的に何かを握ってる感覚が必要なケースもあるから、ね、
うん、フィードバックがなくなるのも結構痛いじゃないですか、
うん、
振動が。から
いや、そうだよね、
ありそうだな。
魔法使いだったら右手に杖で左手はこう離してて、
うん、ま
あ、杖を持って詠唱してこう手からなんか炎が出るとか、
うん、とかでもいいですね、
うん、
なんかあとトラッキングの速度も全然違うじゃないですか。ハンドトラッキングのトラッキングってこう遅延がやっぱりあるし、
うんうんうん、
飛んだりとかもするんですけど、コントローラーだったらね、それはかなりないと思うので、例えばハンドトラッキングでビートセーバーとか絶対無理なんですよね、手を振り回すので、
うんうんうん、
かその辺とかも使い分けになるかもですね。
そうですね、
うん、
なるほど、はい、ちょっと面白い使い方が今後出てくるかもしれないですというところです、う
ん、ですね。
はい、じゃあちょっと次いきますよ。次のね、はい、メタの話で、これもまあ開発系に近いんで続けていくと、メタクエスト3向け機能、ワイドモーションモードが SDK に登場、ハンドトラッキングが動作する範囲がより広くというところで、これも近い話なんですけど、ハンドトラッキングの認識範囲が広がるシステムが実装されたって話ですかね。
うん
うんうんうん、
広くなったんですね。
そうですね、もともとそのクエストシリーズのトラッキングの方法って、クエスト本体についてるカメラが何個かついてるんで、そのカメラを使って、ハンドトラッキングしているんですけど、つまりカメラから見えないところではトラッキングできないよというところで、手を後ろに回したりするとね、トラッキングできない状態になってたんですけど、まあ、そういうのがちょっと広くできるのかな。
すごいな、それは。なんか推測してるんですかね、カメラから映んないくても範囲でもちゃんとトラッキング
みたいですね。あ、クエスト3の上半身を常時トラッキングする機能を活用、カメラから映ってなくても腕の位置から場所を推定して動かします。
うーん、まあそうですよね。
むしろこの上半身を常時トラッキングする機能っていうのがよく知らないんですけど、そういうのがあるんですね。
あるみたいですね、
この画像に載ってるやつ。アバターを動かすようなところなんですかね、
うんうんうん、頭と手だけじゃないよってことですよね。
うん、
腕とか上半身か。そうか、
そうね、
なんかここに足もつくよみたいな話もあったりするみたいな。
そうですよね、
ことですよね。
これあれか、いや、ちょっとこの普通の VR のトラッキングシステムだと頭と手の位置しかわからないので、まあ、肘がどこにあるかとか肩がどういう向きになってるのかって普通わからないはずじゃないですか、
はい、
その角度みたいなものって、
うんうん、
そこがもう含めて推定してるってことなんですよね、この画像を見る限り。
そうですね、してる。
肘がちゃんとその現実の人と同じ形でアバターも曲がってますもんね。
うん、
すごいな。
やっぱ首の向きがですね、この今正面を向いてるんだけど、これが、体は左を向いてて顔だけ手前を向いてるのかどうかの判定って難しいじゃないですか。
うん、
こう ができているのか、できるってことなのかな。
そうですね、上半身のトラッキングが9月とかに記事になってて、はいはい、そういうシステムが実装されるよっていう発表があったと。
あら、なるほど。
いうことになっていて、まあ、両肘、手首、肩、胴体のトラッキングができるよと。それはカメラでユーザーの動きを捉えて、コンピュータービジョン、AI 的な何かでやっているということで、インサイドアウトボディトラッキング、IoBT という名前で。
じゃあ体が、ユーザーの動きを内蔵カメラが認識して実現。
うん、ほう。IK とかだけでやると限界があるので、
うん、
まあ、カメラで認識したもので上半身を作って。でその後は、下半身も作るよっていうのが今まさに、
うんうんうん、
なんかもう出てるっぽいんですけど、
下半身もできてきてるんですかね、
はい、下半身も出てきてきてると、なのでもともと部屋にいっぱいセンサーつけたりとか体にいっぱいセンサーつけたりしてフルボディトラッキング、VR チャットとかで全身をこう動きを再現するっていうことやってましたけど、頭にかぶったクエストと両手のコントローラーだけでかなりそれがもうできている。まあ、推測しながらって感じだと思うんですけど、椅子に座ったりベッドに寝たりとかするともしかしたら難しいかもですけど、なんか椅子に座ってるデモは前見たことありますね。うまくできてた気が、しますが、すでに SDK にそういう機能がもうガンガン入ってきて、お試しされてる方 もうブログとかで記事上げたり、YouTube に動画上がってたりっていう状況みたいですね。
じゃあクエストだけ持ってれば全身トラッキングができる時代がもうすぐ来るかもしれないんですね。
そうですね。便利だ。これはすごいな。
ベースステーションとかもいらないんですもんね。
いや、ますますなんか VR チャットの人たちがクエストにも流れてきそうですね。
敷居がね、下がるからこう全然初心者の人もやりやすくなっていきますよね。
そうですね、やっぱりデバイス1個買うだけっていうのはすごい楽ですよね。
ね、なんかね、トラッカー争奪戦みたいなのもよく起きてたけど、
そうですね、市場にあんまり数が出回ってないけど需要はすごいあるみたいな状態が続いてますもんね。
バイブトラッカーの新しいやつも出たのかな。
ああ、どうなんだろう、もう発売。
カメラがついてるやつですか。
カメラがついてるやつ、なんか使ってる人がいた気がするわ。
あるはず。
うん。これもでもすぐなんか売り切れてたんですよね、確か。買えなかった気がする。でも今購入はできそうだ。3個セットで9万。
はい、いい値段するな。
高いんだよな、これがまた。トラッカーも意外と。
3より高いっていうのがなんかね。
いや、そう。
ねえ。
しかも3つだからな、
うん。だからそういうのがね、なくてもある程度できるようになるっていうのは、やっぱすごい経済的に。
そうですね。
助かりますよね。まあ、もちろんね、精度は違いがあるんだろうけど。
うんうんうん、そうですよね、ちゃんと足の場所を知りたいパターンと、まあ、ある程度自然に見えてくれればいいですっていうパターンとあるから、
うん、足を使ってね、リフティングしましょうみたいな感じだと、なかなか難しいと思うんですけど、トラッキングちゃんとしないと、まあ、とりあえず足が見えてて、
うん、
なんかそのコミュニケーション取るときとか歩いてるときとかにおかしくならないぐらいであれば、
うん、ね、違和感がない形に見える程度でいいっていう人の方が圧倒的に多いとは思うから、
まあ、なんでかというと足をトラッキングみんなできないから、基本的にそれ向けのコンテンツはない、ほとんどないっていうことですよね。だから今後もしかするとその足を使ったゲームとかコンテンツとか全身のモーションを使ったものとかがガンガン出てくるようになるかもですね。
うん、
はい、
いいですね、便利になってい
く、いいですね、これは、はい、ちょっと試したりしないとですね。
うん、
はい、というのは SDK とかに載ってるけど、あのクエストの標準機能になるかもみたいな書かれ方もしてますよね。
うん、ああ、今 SDK にはあるけど、ん？どういうこと？
SDK には載っているけど、クエスト3のその標準機能みたいには多分なってなかった。
あ、OS には載ってない
というか、OS には載ってないっていう意味合いだと、はいはいはい、この記事の時点だとですね、載ってないみたいなので、
じゃあそのアプリ単 態でそれを有効化すると、なんかこのゲームちょっと認識範囲広い気がするみたいな状態になる。
なんかね、ワイドモーションモードはなんか乗ってたかもごめんなさいちょっと分かんないけどでも基本的にはまだあの開発者向けの機能というか、ユニティ上で触るときのやつだと思うので、
うんうん、はい、まあ、今後に期待って感じですね。
今後に期待、まあ間違いなくね、うん、来ると思うんでお楽しみにって感じですね。はい、
はい、じゃあトラッキング系で、これもまたメタの話なんですけど、
あ、はい、
マーク・ザッカーバーグ氏、リストバンド型コントローラーの進捗状況を報告、数年以内にリリース予定って話で。
リストバンド型コントローラー、
うん、さっきまでのはあの手に持つコントローラーとハンドトラッキングとの話だったんですけど、まあ、その後その次リストバンド型コントローラーというものも、研究開発していますというのが、まあ、前からこれは話があるんだけど、最近続報がねあんまり聞いてなかった気がするんですけど、まあ、それが開発続いてて数年以内にリリース予定ですというのが、
写真で見ると腕時計みたいなのですよね、つけてる感じですよね。
そうですね、ごつい腕時計みたいなのをつけてて、うん、なんかこう内側にセンサー、筋電センサーかな、筋肉の、
そうですね、う
ん、まあ、電流を測るようなセンサーがあって、こう手が どういう動きをしたかっていうのを、うん、まあ、このセンシングでこう精密に分かるのかな、どれぐらい
できるのか分かる、どの指がどのぐらい動いてるみたいなのが分かると、
うん、っていうのが、まあ、
も
う
すぐ、ハンドトラッキングと違ってカメラ越しじゃないので、こうカメラから、
そうですね、
見えなくても大丈夫っていうところ
も、ね、本当に見えなくても大丈夫ってことですよね。
本当に
後ろに持ってっても、
なるほど、はい、
だから手の甲に隠れちゃったりとか、指握ると当然隠れるじゃないですか、
うん、
まあ、そういうところの細かい動きが、まあ、取れる技術ではありますよね、
うんうん
うんうん、あ、じゃあこれとね、ハンドトラッキング両方組み合わせるとよりなんか正確になったりとか、
確かに確かにそれもできますね。
そうですね、
うん、
うん、
なるほど、
まあ、これがあるとこう、ハンドトラッキングだと、フィードバックがないので振動とかもないですけど、まあ、こういう腕につけておくと、その腕側に何かこう、ね、振動させたりとかもできるかもしれないんで、
そうですね、
うん、よりハンドトラッキングとのいいところ、いいとこ取りみたいなのができるかもですね、
うん、やろうとしたら電気ショックできるわけですもんね、うん、ESM ですっけ、あの低周波治療器みたいなこととかもできるわけだから、うんうん、可能性ありますよね。まだ実用的なデバイスってここ何年かは出てないんですよね。前クラファンとかで長峰さんも持たれてる。
そうですね、一応なんかこう、うん、取れるデバイスみたいなのは
あって、ね、ありましたよね、
はい、
うん、
でそれを買収して Facebook が続けてるはずなんです、はい、
もう結構何年も、
もう何年も前です、
研究してて、
はい、
数年以内の製品化を視野にっていう記事を毎年出してる気がします何年か前にも数年以内にって言ってて、で今年の2月にも数年以内にリリース予定っていう感じです ね、
うん、そうですね、まあだからまあ真偽のほどはちょっと分かんないですけど、まあ続けてはいるよぐらいの感じです
か
ね、
はい、続けてはいるし、まあ動くものはもともとあって、はい、まあ、それを、うん、まあ、こう全世界にばらまくってところまではまだ来てないのかな、うん、いろんな面ですね、
ですね、
個人的には結構 Apple Watch と Vision Pro のこう
確かに
つながりというか、
うん、
コラボというか、はい、が結構あるかなってなんか妄想してて、うん、ビジョンプロをかぶっててアップルウォッチをつけてアップルウォッチのバンドをこの筋電維バンドに変えるとコントローラーになりますみたいな、
うんうんうん、
あるんじゃねってちょっと思ってるんですけど、
いいですね、
うん、
そのね、
また10万とか取られそうですけど、
ヘッドセットとは別のウェアラブルデバイスと組み合わせてみたいなところが、
ね、うん、
うん、
やっぱ手をカメラの範囲に載せるっていうのはかなり厳しいと思うんですよね、うん、だから今もあの Apple Vision Pro って手を前に出してっていうよりはアイトラッキングして手はなんかちょっと下の方とか膝の上とかでこうクリックしてみたいな体験なので、それと相性も非常に良いなと思っているので、
うんうん、
きっと研究して完成してから突然情報が出てくるのかなみたいな、うんうん、はい、感じでございます、はい、
これも楽しみです ね、
はい、早く出てほしい
ですね、ちょっとこのねデバイス系、まあ、ヘッドセットとは違うデバイス系みたいな話もちょこちょこあるので、次回はそのデバイス系、ちょっとメタとは離れてまたデバイス系の話をして していきたいと思います。
いいですね。
はい。
お楽しみに。
お楽しみに。はい。というわけで、今回はちょっとここまでにしたいと思います。
はい。
はい、ではエンディングです。このポッドキャストは福岡 XR 部のコミュニティでお届けしました。感想や質問があれば、シャープ福岡 XR 部のハッシュタグでツイートお願いします。福岡 XR 部では、いろんなイベントを開催しています。コンパスというサービスでイベント情報を公開しています。気になる方はチェックしてみてください。それでは福岡 XR 部のゆるゆる物質トークでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。